ただいまより石橋御神による説教、主は復活された、さあ見なさい。
東日本大震災から1年が過ぎて、2度目の復活祭の礼拝を迎えます。3月11日2時46分という大震災が発生した時を見続けてきたわけでありますが、この時を見つめるということは主イエスの死を見つめることだと繰り返し話してまいりました。神は死んだと言われることが歴史の中に繰り返されてきました。第一次世界大戦の後、神は死んだと言われました。あれほどの世界規模の戦争が起こってしまった。神が本当にいるのなら、あのような悲惨な戦争は起こるはずがないという声が沸き起こって、神はいない、神は死んだと言われました。今度の東日本大震災でも、神は死んだ、神はいないという声が聞かれました。神が死んだ、神などいないと言いたくなるような悲劇的な出来事が、戦争や災害などが世界を襲います。神はどこにおられるのでありましょうか。まさに神はいない、神などいるはずがない、神は死んだと言われる中に、神はおられたのであります。神は死んで墓に納められたのであります。主イエスは三位一体の子なる神であります。十字架でエリエリレマサバクタニと言って、十字架で殺されました。我が神我が神なぜ お見捨てなのですかと十字架に叫んで大声を上げて息を引き取られたと聖書は記しています。主イエスは神の子であります。神と一つであるお方、神の子である子なる神が十字架にかけられて殺されてしまったのであります。まさに神が死んだのであります。神の死を見つめることは、この世界に信ずるものは何もないということであり、虚無の世界を指し示しています。神などいないと思い知らされる墓の前に二人のマリアが座っています。主イエスは救い主として、神の子として信じて従ってきたマリアと二人のマリア、主イエスが救い主だと信じて従ってきた弟子たち、彼らは弟子たちは逃げ去り、マタイは二人のマリアが墓の前に座っていたということを記しています。二人のマリアは主イエスの墓を見つめているのであります。27章の6節61節、マグダラのマリアともう一人のマリアとはそこに残り墓の方に向いて座っていたとマタイは記しています。主イエスの死を見つめる二人のマリアをマタイは記すのであります。マタイは二人のマリアがどのような姿であったかということは一切記していません。ただ二人のマリアが墓に向かって座っていたとだけ記しています。暗いといえば、これ以上に暗い場はないのであります。主イエスは十字架で殺されて墓に納められてしまった。墓に向かって座る二人のマリアは絶望に打ちのめされているはずであります。しかし絶望に打ちのめされたマリア、二人のマリアの状態についてはマタイは一切記しません。マグダラのマリアともう一人のマリアが墓に残り墓の方に向かって座っていたとだけ記すのであります。神の子メシアとして信じて従ってきた弟子たちと、マグダラのマリアともう一人のマリアは失望しているはずであります。神の子はイエスが あっけなく殺されて墓に納められてしまったのであります。愛する者が死んで墓に納められたら諦める以外にはありません。それでも神を信じますなどとは到底言えません。死んで墓に納められてしまったのであります。神の子は死んでしまった、神はいない、その絶望を思い知らせる墓であります。しかしその墓をマタイはマグダラのマリアともう一人のマリアが墓に残り墓の方を向いて座っていたと記す。マタイの意図は何であるか。マタイはこの二人のマリアによって墓を強く指し示しているように思うのであります。私たちに墓を直視させようとしているように思います。墓の中には殺された主イエスの遺体が置かれています。死んだイエスがその死の体を横たえておられます。この墓は主イエスを信ずる信仰を、神の子と信ずる信仰を、神を信じる信仰を吹き飛ばしてしまう、それがこの墓であります。墓は神の存在を否定します。墓に納められたおしまいであります。もう諦める以外ない。何の罪を犯してない、何の罪も悪いこともしていないのに、なんでこのようなことが起こってしまうのか、なんでこのような苦しみ悲しみ絶望の底に落とされてしまうのか、自分と自分の愛する者の上に降りかかった悲劇に打ちのめされて、このように思うことがあります。キリストの死はそのような人間の絶望を、子なる神キリストご自身が背負ってくださったことを意味します。歴史の中で繰り返される世界の終わりを思わしめるような戦争や災害、人間の罪、神はいない、神は死んだと絶望する、そしてその中で人間が叫ぶ叫びを主イエスご自身が叫んで死んでくださった、そして墓に納められたのであります。エリエリレマサバクタニ、我が神我が国、なぜ私をお見捨てなのですか。これは絶望の中に生きる人間の叫びであります。神に捨てられる、何も悪いことをしてないのに神にこの世に見捨てられて死んでいかなくてならない、これほどの絶望はありません。そして神の前に罪を犯したために、罪のゆえに神に見捨てられて滅んでいく人間の絶望、この人間の悲しみや苦しみや絶望を背負って主イエスご自身がその人間の叫びを叫んで、三位一体の子なる神が死んで墓に納められたのであります。神が死んで墓に納められている、この墓を直視することができるだろうか。神が死んだと言わざるを得ない人間に降りかかる絶望を直視することができるだろうか。マタイはこの墓を、この絶望を直視させているのであります。マグダラのマリアともう一人のマリアが墓に残り、墓の方を向かって座っていた、墓の方を向かって座っていた。まさにマタイはこの墓を、この人間の絶望を直視させるのであります。主イエスを信じて主イエスに従ってきたマグダラのマリアは、主イエスによって救われ、今命を持って生きているのはこの主イエスに救われたからだと、主イエスへの信頼が厚いのであります。しかしその愛する主はあっけなく殺されて墓に納められてしまったのであります。マタイはこの二人のマリアの泣き叫び絶望する姿は記しません。黙って 墓の前に座って墓を見つめるマリアをマタイは記しているのであります。墓の中の死んだイエスを見つめさせているのであります。墓に向かって座る二人のマリア、墓を直視するマリア、主イエスの死を直視するマリアをマタイは強調して記しているように思うのであります。ただ静かに墓を見つめ続けなさい、慌てふためいてはならない、ただ信じて絶望を見つめ続けなさい、絶望の中に墓に働く神の大いなる技を見つめなさい。マタイは二人のマリアの墓に向かって座る姿を通して私たちにこのように語りかけているように思うのであります。墓の中に主イエスは死んだ、その死の体を横たえておられる、この墓の中に主この墓の中の主イエスをしっかりと見続けなさい、墓を墓の中の死んだイエスを直視しなさい、マタイは私たちに強く語っていくのであります。墓に向かって座っていた二人のマリアは主イエスの復活の日の朝、この墓から思いがけない大いなる喜びに満たされるものとなっていくのであります。墓を見つめていた二人のマリアに天使の言葉が響きます。28章の1節から見ていただきたいと思います。さて安息日が終わって週の初めの日の朝明け方にマグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見ていった見に行った。すると大きな地震が起こった。主の天使が天から下って近寄り、石を脇へ転がしその上に座ったのである。その姿は稲妻のように輝き、衣は雪のように白かった。万兵たちは恐ろしさのあまり震え上がり死人のようになった。天使は婦人たちに言った。恐れることはない。十字架につけられたイエスを探しているんだろうが、あの方はここにおられない。かねて言われた通り復活なさったのだ。さあ遺体の置いてあった場所を見なさい。それから急いで行って弟子たちにこう告げなさい。あの方は死者の中から復活された。そしてあなた方より先にガリラヤに行かれる、そこでお目にかかれる、確かにあなた方に伝えました。とこのように復活の喜びのメッセージが伝えられていくのであります。六節の言葉に目を向けたいと思います。あの方はここにはおられない。かねて言われた通り復活なさったのだ。さあ遺体の置いてあった場所を見なさい。さあ遺体の置いてあった場所を見なさい。この場所は神が死んだことを思い知らされるところでありました。神はいない。神は無力だ。何の力にもならない。神の無力を思い知らされるところが遺体が置かれた場所でありました。さあ遺体の置いた場所を見なさい。絶望の底が希望と喜びの場に変わっていったのであります。神の無力を思い知らされる場が神の大いなる技を見る場に変わっていったのであります。このような悲劇が起こるなんて、神は死んでしまったと思いたくなる絶望の場が神の大いなる働きを見る場になったのであります。もう一度7節を見ていただきたいと思います。それから急いで行って弟子たちにこう告げなさい。あの方は死者の中から復活された。そしてあなた方より先にガリラヤに行かれる、そこでお目にかかれる、確かにあなた方に伝えました。婦人たちは恐れながらも大いに喜び、急いで墓を立ち去り弟子たちに知らせるために走っていった。墓に向かって 絶望に向かって座っていた2人のマリアはこの墓から思いがけない喜びに満たされるのであります。その墓の中に神の大いなる救いの技を見たのであります。墓に向かって生きている、絶望に向かって生きている人間、しかし今や墓を突き破って、絶望を突き破って、絶望を背にして、墓を背にして走っていく二人のマリアに変えられていくのであります。墓を克服して、絶望を克服して、そこに神様の大いなる技を見た、主は復活された、その喜びを携えて弟子たちの中に走っていくのであります。この弟子たちは絶望しています。信じる心を失っています。希望を失っています。主イエスに従いきれなかったということにおいて挫折しています。この弟子たちに伝えなさい、伝えのために二人のマリアは走っていった。私も同じような喜びに今満たされるのであります。主は復活された。私たちが絶望する、その絶望の底で神は死んでしまったと思いたくなるような、その絶望の底において神様は大きな御業を成してくださる、そこを希望の場に、救いの場に変えてくださる、このようなお方が復活なさった、この喜びを携えて私たちも隣人の中に、絶望している人たちの中に、悲しんでいる人たちの中に走っていくものでありたい、今日の御言葉から教えられます。お祈りをいたします。天の神様、復活の喜びの礼拝を捧げることができて感謝いたします。神は死んで墓に納められました。それが神の死であるがゆえに、そこから大いなる神様の喜びの技を知る場となっていく、その絶望の場が大きな喜びに変えられる場になっていく、自分はもう救われないと思える絶望の底が神様の大いなる救いを味わいする場となっていく、そのことが墓を見つめる二人の婦人から、そしてまた墓において起こった出来事から、私たちに大きな福音として示されています。この大きな喜びのうちに生かしてくださっていることを思い、この主の大いなる技を褒めたたえます。賛美いたします。どうぞ私たちの毎日の生活がいつも復活の主の恵みに満たされて、どのような悲しみの中にあってもそこに希望を持ち、主の証しするものとして正しめてください。またこの復活の喜びを証しするものとして生かしめてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。